気分転換がうまくなる30の方法。その1、気分転換は心と体のリセット。私たちは気分転換をしたいと思う一瞬があります。運動をすることによる疲れ、忙しいことによる疲れ、これらは基本的に肉体的な疲れです。しかし私たち人間は毎日必ず寝ます。寝るときにこの肉体的な疲れはほとんど消えます。さほど問題にはなりません。私たちが疲れたと口にするのはほとんどの場合、肉体的疲れではなく精神的な疲れです。仕事によるストレス、厳しい上司との付き合い、人間関係、恋愛の悩みなど精神的な疲れがほとんどです。精神的な疲れは肉体的疲れより回復が遅く、寝ればすぐ治るわけでもありません。人が感じる疲れの大半は精神面です。溜めることが多い疲れも精神的なことが多いのです。気分転換したいと私たちは自然と口にします。気分を転換したいということはその時気分が悪いということなのです。本当に疲れているのは体ではなく心なのだと直感的に私たちは知っています。癒すところは体より心です。気の流れが停滞しています。気分を良くするためには毎日の生活の中に些細な変化を作ることです。凝った肩を揉むと肩の血液の流れが良くなり肩こりが緩和されます。同様にあなたの生活も肩こりのように気の流れが悪くなっていますから、まずほぐして気の流れを良くすることです。変化を作れば心も変化します。精神的な部分のリセットをするために生活に小さな変化を取り入れ気の流れを良くしましょう。心が疲れたときは気の流れを改善させる。気分転換がうまくなる30の方法。その2、気分転換とは元気になること。気分転換という言葉について考えてみましょう。実は言葉の意味と現実に少々ギャップがあります。気分転換とは気分を転換させることと書きますが、実際はそうではありません。元気になることという意味です。元気な気分になることを私たちはいつの間にか気分転換と言い換えています。ほとんどがこのケースと言っていいでしょう。あなたについても当てはめて考えてみましょう。気分転換したいと思うときには必ず疲れて元気がないときのはずです。元気があり気持ちがすっきりしているときに気分転換したいとは言いませんよね。辛いことがあり疲れがたまり気分が暗く落ち込んで元気がないときに気分転換したいと思います。心を元気にさせたいのです。元気になることイコール気分転換です。ただ気分を変えるのではなくマイナスからプラスへと転じることを気分転換と言い換えているのです。気分転換をして元気になる。気分転換がうまくなる30の方法。その3、じっとしていると血液の流れだけでなく気の流れも悪くなる。私たちはじっとしていると血液の流れが悪くなり筋力が衰えます。じっとしていると運動不足になり疲れないどころか逆に疲れやすくなります。気の流れも同じです。じっとしていると血液と同じように気の流れが悪くなります。部屋に閉じこもっていると生活の中に変化がなく気の流れが悪くなります。流れが悪くなった気が気分の悪さを作っています。運動不足を解消するためには運動をすることが一番です。気分転換でも同じです。気の流れを活性化させるために体を動かす習慣を作るのです。体を動かすほど生活の中にたくさんの変化が生まれます。その変化が気の流れを良くするための刺激になるのです。体を動かして気の流れも良くする。気分転換がうまくなる30の方法。その4、新しいことをしていると人間は不思議と疲れない。誰でもそうですが、毎日は大抵同じことの繰り返しです。同じ時間に起きて同じ通学路を通り同じ学校へ通い同じ友人と話をして同じ食事をする。人間には同じことを繰り返していると慣れてきます。慣れることによるマンネリからだんだん疲れが溜まってきます。ということは逆を言えば同じことをしなければいいのです。今まで経験したことのないことを毎日の中に取り入れると些細な緊張が生まれます。しかし人間とは不思議なもので、新しいことをしていると不思議と疲れません。新鮮味が心を揺さぶり気の流れが活性化されるため、むしろ元気になってしまいます。気分転換のためには新しいことに挑戦すればいい。新しいことを日々の生活の中に取り入れていくことで気の流れを良くしていけばいいのです。今日新しいことに挑戦する。気分転換がうまくなる30の方法。その後、早朝に散歩をすると元気になる。早朝の散歩はおすすめです。私も土日の時間がある朝にはよく早朝に散歩をします。朝の空気はとても新鮮で、その空気の中で散歩をしていると血液の流れが良くなります。最初は眠くても歩いているうちに頭がさえいい気分転換になるのです。それに朝に散歩をしていると他の散歩をしている人たちと出会います。犬の散歩をしていると犬と人から元気を分けてもらえます。ヘッドホンを耳につけジョギングをしている人もいます。英語の勉強でリスニングをしているのでしょう。早朝に起きる習慣を持つ人は向上心が豊かな方が多く元気を分けてもらえます。平日は忙しくて時間がなかなか取れませんが、土日のような余裕がある朝にトライしてはいかがでしょうか。きっといい気分転換になるはずです。朝6時に起きて散歩をする。気分転換がうまくなる30の方法。その6、行ったことのないレストランへ一人で入り、食べたことのない食事を注文する。気分転換をするためには適度な緊張がポイントです。心が緩くなっているのは針が衰えているからです。緊張をすれば心の針がピンと伸びます。生活の中に些細な緊張を取り入れて気分転換に活用すればいいのです。私がよくしている気分転換の一つを紹介します。行ったことのないレストランにたった一人で入って、食べたことのない料理を思い切って注文するということです。正直なところ緊張するので覚悟が必要です。入ったことがないレストランは店内の雰囲気がわからずドギマギします。食べたことのない料理を注文するときにはお店の人にこれはどんな料理なんですかと謙虚に伺ってみます。そういうやり取りをして緊張していると不思議と元気になるのです。自分の新しい道を切り開いているような気分になり嬉しくなります。緊張すると少し疲れますが、ジョギングを終えた後の爽快感のある疲れに似ています。疲れていますが何か大きな達成感があり気持ちいいのです。行ったことのないレストランへ一人で入って食べたことのない食事を注文してみる。気分転換がうまくなる30の方法。その7、新しい習い事を始めてみる。新しい習い事を始めると素晴らしい出来事がたくさんあります。習い事をするため自分の魅力もアップします。お料理教室に通えば料理がうまくなり良い花嫁修行になります。 茶道教室に通ってお茶を習うことも日本の文化を知る良い機会です。ダンスを習って友人を作ると同時に運動不足も解消でき姿勢が良くなるでしょう。どんな習い事も自分の魅力アップにつながります。新しい友人も作れます。習い事を始めるくらいですから、向上心の豊かな人たちが多く、日常とは違った新たな友人を作れます。そういう方々と触れ合うことが良い刺激になり、意識と気分を高めていけます。人にとって一番影響を受けるのはやはり人です。習い事と聞くと勉強、難しい、大変というイメージがあるのですが、新しい友人作りのために実践してもいいのです。新しい習い事を始める。気分転換が上手くなる30の方法。その8。窓を開けて空気を入れ替えると気分も入れ替わる。気分転換のためにまず窓を開けて空気を入れ替えましょう。さあ、今すぐです。空気が淀んでいると気分まで淀んできます。空気を入れ替えるとそれだけで気分は新しくなります。空気の流れは気の流れに通じます。一日中部屋の中にいると室内の二酸化炭素が増えて新鮮な酸素が脳に循環されなくなります。脳の活動が鈍くなり疲れを感じるようになるのです。綺麗な空気を手に入れるためにわざわざ空気清浄機を買う必要はありません。窓を開けるだけでいいのです。誰でもいつでもすぐできますね。窓を開けて空気を入れ替え、気分も入れ替えましょう。窓を開けて空気を入れ替える。気分転換が上手くなる30の方法。その9。夢を見ている間に記憶の整理整頓がされている。考えたくないけれど考えてしまう。そんなことを考えた時はありませんか？私も仕事に熱くなっている時には終わってからも仕事のことを考えます。夢にも仕事の話が出てきます。そのくらい仕事に追われている時は休日にしっかり睡眠をとることが大切です。平日に仕事を一生懸命にして精神的に参っている時には金曜日の夜にたっぷり睡眠をとります。おそらく金曜の夜は仕事の夢を見ることでしょう。しかし今度は土曜の夜にしっかり睡眠をとると仕事の夢を見なくなります。時間を置いて眠るだけ眠るとだんだん薄らいできます。日曜日は仕事のことを忘れることができているでしょう。記憶が消えるわけではありませんが、不思議と睡眠をとって夢を見た後というのはすっきりするものです。こんな不思議な現象、あなたにも経験はありませんか？睡眠をとっているときになぜ夢を見るのかというと様々な説があります。その一つに起きている間に起こった出来事を頭の中で整理整頓するためという説があります。私は実体験からこの説は本当だと思っています。起きている時間は常に新しい記憶がインプットされるばかりです。日中は出来事のインプットばかりです。インプットした記憶を整理する余裕がありません。支離滅裂な記憶の波に頭は大きなストレスを感じます。このままだと後から振り返ることができにくくなるばかりか脳にとってストレスになります。整理整頓のされていない部屋にいるとそれだけで住んでいる人が疲れていることと同じです。ではいつこの記憶の整理整頓をするのかというと睡眠をとって夢を見ているときです。夢を見るのは脳が記憶を整理整頓するためと言われています。その証拠に夢に登場するお話はどれも支離滅裂です。それは当然です。あなたも部屋の整理をするときには押し入れから荷物を一度取り出して整理しますよね。部屋を掃除しようと思ったら一時的に前より部屋が汚くなります。それは整理するための前の段階なのです。夢も同じです。整理をするために一度記憶を掘り起こすから夢のストーリーは支離滅裂に移ります。整理するために記憶の出し入れをしているためとんでもないストーリーになり私たちは驚きます。夢によって記憶の整理整頓を行うから睡眠をとった後は冷静に振り返ることができストレスを軽くできます。そのためか睡眠をとった後は記憶がすっきりしています。後になって考えると冷静になれる。こういう経験はありませんか？一晩寝ると記憶が整理整頓され起きた時に冷静になって考えることができるようになるからです。出来事が起こった直後に考えると脳が記憶を整理できていないため冷静になることができません。しかし一晩寝てから考えると冷静になれます。夢を見ている間に記憶が整理されたため朝起きた時には冷静に判断することができるようになっています。夢は記憶の整理整頓です。気分転換の一つとしてたっぷり睡眠をとって夢をたくさん見ることが大切です。それは脳にとって記憶の整理整頓だからです。部屋のものが散らかっているとストレスになるように頭の中の記憶が散らかっていると脳にとってストレスとなります。たっぷり睡眠をとって夢を見て記憶の整理整頓を促す。気分転換が上手くなる30の方法。その10。部屋の模様替えは気分のリセットだけでなく整理整頓の効果もある。自分の部屋で勉強をしているとはかどらない時があります。気分がうつうつとしてパッとしない時、精神面で気分が行き詰まっている時など勉強にも身が入りません。そうした時、ちょっと気分を変えるための良い方法があるのでご紹介します。部屋の模様替えです。単なる部屋の模様替えと思わないでください。気分転換をしたい時には部屋の模様替えが効果的です。模様替えをすると部屋の配置が大きく変わります。ベッド、本棚、机の配置が変わり、そうしているうちに部屋の整理整頓までできるという効果もあります。部屋をリセットしているうちに自分の心もリセットされます。模様替えは気分を一新させる効果があるのです。新しいアパートに入居したばかりのような新鮮な気分になれます。模様替えは住む人の心をリセットさせるばかりではなく、整理整頓までできるという一石二鳥の効果があります。部屋の模様替えで気分をリセットさせる。気分転換が上手くなる30の方法。その11。カーテンの色は気分に大きな影響を与える。単純な方法ですが、気分を変えるために部屋のカーテンの色を変えてみましょう。カーテンそのものよりデザインと色が大切です。カーテンは部屋の中で大きな面積を占める部分ですから、カーテンの色を変えると部屋全体の色まで変わった気がします。特に朝、太陽の光がカーテンに当たると、カーテンがフィルムの役割になり、部屋中の色になります。日中に太陽の光が当たったカーテンはその色が浮き彫りになります。カーテンの色とデザインは重要と言えます。住む人の心を大きく変化させます。私は部屋のカーテンの色を淡いピンク色にしています。ピンクは女性が好む色ですが、優しい気持ちになれると同時に元気になれる色なので選びました。ピンクのカーテンの部屋では不思議と優しい気持ちになり、喧嘩はできません。何気ない部分ですが、いつの間にか部屋の住人の心に影響を与えています。あなたの部屋のカーテンは何色でしょうか？心を変えることができなくても、カーテンを変えることならできますよね。今のカーテンの色を変えると、心も変わります。カーテンの色を変える。気分転換が上手くなる30の方法。その12。背負っている荷物を下ろしてみよう。 抱えている荷物を長時間にわたって持ち続けているとだんだん疲れてきます。足腰に疲れがたまり、体力もすり減ってきます。どんなに強い人でも背負うことはできても背負い続けるのは疲れます。そういう時には一度荷物を下ろせばいいのです。抱えている荷物を下ろせば体も気分も楽になります。気分転換とは背負っている荷物を一度下ろすことです。気分転換ができない人に限って背負っている荷物を下ろそうとしません。下ろすと大変なことになると思っているからです。ずっと下ろすと言っているわけではなく、一時的に下ろすだけでいい。休憩になり、体力も回復します。仕事や勉強で頭がいっぱいの時には、休日に思い切り遊んでしまいましょう。もちろん仕事や勉強という荷物を下ろして楽になることが目的です。ずっと背負っているばかりでは、どんなに頑丈な足腰にも毒になります。気分を変えるためには、まず軽くならなければいけないのです。背負っている荷物を下ろす。気分転換が上手くなる30の方法。その13。髪を思い切り切ると、過去も思い切り切ることができる。私は学生時代、髪を伸ばしていた時期がありました。ストレートパーマを当てて、肩に当たるか当たらないかくらいまで伸ばしていました。自分が社会人になる頃にその長い髪を思い切り切ってしまいました。さすがに社会人になるからには長い髪というわけにはいかず、思い切って短くします。それはもう驚くほどの変化がありました。たった髪を切ったくらいのことですが、まず頭が軽くなるのがわかりました。今まで髪が長くてわからなかったのですが、髪が短くなるだけでこんなに頭が軽くなるのかと驚きました。髪が短くなったため、空気がスースー頭皮に当たるようになったのがよくわかります。透けている服を着ているみたいで恥ずかしくなったことを覚えています。私はこの時失恋した女性が長い髪を思い切り切る理由がわかった気がしました。髪を切ることで今までの自分が変わり、精神面において大きなリセットがされるのです。おそらく髪の長いままだと別れた彼のことが忘れられなくなるのでしょう。いい恋愛も悪い恋愛も別れは辛い気持ちになります。新しい自分になるために長い髪を思い切り切って違った自分に生まれ変わることで過去を振り切りたいのだと思います。髪を切ったくらいのことですが、気分は大きく変わるものなのです。髪を思い切り切ってみる。気分転換が上手くなる30の方法。その14。じゃんけんは運による勝負ではない。じゃんけんで有利になるポイントをこっそり教えます。じゃんけんといえば、グー、チョキ、パーの手の形で勝敗を決めるゲームです。一般的に勝敗を決めるのは完全に運だのみ。勝ち負けに年齢、性別、体格、生まれや育ちなど関係ありません。しかしそうではないのです。人の心理状態を観察すれば、実は勝ちやすい状態を作れます。例えば相手が絶対に勝ってやるぞ、絶対に負けないぞと意気込んでいる時があります。あなたはパーを出すことをお勧めします。やる気になっている相手は自然と手に力が入り、グーを出しやすくなるからです。私たちが気合を入れる時は自然と歯を食いしばり、手はグーになりますね。それはじゃんけんでも同じです。本人は気づいていなくても自然とグーを出しやすくなります。またじゃんけんをする相手にやる気が感じられないときにはパーを出しやすくなります。パーは力を抜いておかないと出せない状態です。力が抜けているときには手が自然とパーの状態になります。やる気のない人はパーを出しやすくなります。やる気のない相手にはチョキを出せばいい。また相手が見えや体裁を気にするような人ならチョキを出す傾向が強くなります。チョキといえばピースです。私たちは写真を撮られるときに自然とピースを出しますよね。なぜピースなのかというと、特に大きな意味はなく、とりあえずかっこいいからです。かっこつけるときに自然と出してしまう手です。カッコつけたなる人や見栄や体裁を気にする人はじゃんけんでもカッコいいチョキを出しやすくなる傾向があります。カッコつけたなる相手にはグーを出せばいい。もちろん全てがこの限りではありません。あくまで傾向ですが、今まで数多くのじゃんけんを経験してこうした傾向があることに気づきました。じゃんけんは運による勝負ではなく心理戦です。じゃんけんをするときには相手の様子を伺いましょう。相手の様子に応じて出すべき手を考えるのです。さて、こんな気分転換とは全く関係のない話を聞いて少しは気分転換になりましたか。相手に応じてこちらが出す手を選ぶ。気分転換が上手くなる30の方法。その15。手をパーにして力を抜こう。頑張っているときにはつい手に力が入ります。いつの間にかじゃんけんのグーのように手を握りしめていることがあります。気持ちが先走り、手がいつの間にかグーになっています。気分転換をしたいときには力を入れるのではなく抜くのです。グーにするのではなくパーにします。力を抜いているからこそ本当に大切な瞬間に力を発揮することができるようになります。よく誤解をしている人が多いのですが、大事な場面で力を入れるためにずっと力を入れ続けている人がいます。力を入れ続けると疲れます。本当に大事な場面で力を入れたければ、普段は力を抜いておかないといけません。ずっと力を入れていると疲れて力を発揮できなくなってしまうからです。普段は力を抜いて大事な場面という大切な時のために力を温存しておきましょう。力を抜くから本当に大切な時に力を発揮することができるようになります。力を発揮している人ほど普段は力を抜いています。力のコントロールがうまいです。頑張る時こそ手をグーにして力を入れますが、頑張らない時には手を抜いてパーにしておくのです。普段の手はグーではなくパーにしておく。気分転換が上手くなる30の方法。その16。シャワー、お風呂、銭湯、温泉。シャワーに頼る生活に偏ると気分転換が難しくなります。シャワーは手軽に汗を流すことができますが、心の疲れまで洗い落とすことはできません。洗い落とせるのは汗だけです。疲れまでは洗い落とせません。疲れも洗い落とし、精神面において気分転換を図りたければシャワーよりお風呂です。心の疲れまで洗い落とすためにはシャワーでは力不足であり、湯船の力が必要です。お風呂に浸かって汗をかくと元気になります。疲れが汗となって体外へ排出されるからです。しかしお風呂ではまだ湯船が小さいため足を伸ばして浸かることができません。足を伸ばしてゆったり湯船に浸かりたければお風呂より銭湯です。銭湯の湯船はとても大きくて足を伸ばして浸かることができます。マイナスイオンも豊富です。銭湯には他のお客さんがいるため余計にいいのです。他人の顔を見ることで気分転換になり、あなたも元気になります。気分転換や疲れを取る理想は何といっても温泉です。温泉には天然のミネラルが豊富に含まれ、肩こり、腰痛、美肌効果をはじめ様々な癒し効果があります。湯船の大きさは十分で、天然の温泉に浸かるとこれ以上ないほどの元気が出てきます。シャワー、お風呂、銭湯、温泉。気分転換ができる力はこうした順番になっています。もちろん効果の大きい選択ほど時間もお金もかかります。 しかし、それだけ効果は期待できます。あなたの今の生活状況に応じて自分にベストな選択をしましょう。せめて毎日シャワーだけの生活からは抜け出すようにしましょう。お風呂へとレベルアップするだけでも疲れはたまりにくく、気分転換に大きな効果を発揮します。シャワーだけの生活から抜け出す。気分転換が上手くなる30の方法。その17。自転車で買い物に出かけよう。サイクリングは気分転換の良い方法の一つです。自転車を使っていろいろなところへ出かけると、短時間の間に様々な風景を目にできます。ペダルを漕ぐことにそれほど力は必要なく、早く前へと進むことができますから、些細なお出かけにも便利です。体を動かす効果もありますから、ストレス発散の効果もあります。例えば、いつもスクーターで買い物へ出かけるところを自転車を使って買い物に出かけてみるのはいかがでしょうか。サイクリングを楽しみながら買い物を楽しめ、一石二鳥です。景色を楽しみながら体を動かしていると自然と気分転換になります。自転車を漕ぐため多少は疲れます。しかし程よく疲れるからいいのです。体を動かしているとさらに気分転換の効果が高まり、ストレス発散の効果も期待できます。疲れるからいいのです。サイクリングのついでに買い物ができれば家の仕事のお手伝いになり、お母さんも喜ぶことでしょう。気分転換が上手い人は自転車を生活の中でよく使っています。スクーターや自動車など体を動かさない手段に頼るばかりが知恵ではありません。あえて体を動かすように生活を工夫するのが本当の知恵なのです。自転車で買い物に出かける。気分転換が上手くなる30の方法。その18。誰もいないところで大きなため息をついてみる。疲れた時には自然とため息が出そうになります。仕事中や学校の授業中など疲れが溜まった時にはため息を出しそうになります。しかしほとんどの場合、私たちは我慢します。ため息をすると周りの人に嫌なオーラをまき散らしてしまい、不快な気分にさせてしまうからです。しかしそうは言ってもやはり気持ちのいいため息です。ため息を吐くと不思議なことに癒されます。声を出すほど大きなため息をつくと、体の中のストレスが少し吐き出されたような気がします。したいけどできないため息を無理やり我慢をすると体によくありません。してはいけないタイミングや場所はありますが、逆を言えばしてもいいタイミングや場所もあります。誰もいないところでため息をつくということです。この場合ならため息をしても大丈夫です。誰も聞いていませんし、誰にも迷惑をかけることはありません。自分の部屋で大きなため息をついてみましょう。何でも我慢すればいいという話ではありません。我慢は基本的に全て体に毒になると考えることです。トイレを我慢していると体調が悪くなるように、吐き出したいため息を我慢するのも体によくありません。私も自分の部屋で大きなため息をつくことはよくあります。ため息をつきたい気分の時は誰でもあるはずです。そんな時には誰もいないところでこっそり大きなため息をつけば、少しは気分が和らぐのです。誰もいないところでため息をつく。気分転換が上手くなる30の方法。その19。我慢は全て体に毒。我慢は全て体に毒です。気分転換とは、普段我慢していることを吐き出してしまうことです。吐き出すことができれば自然と気分がすっきりします。気分が良くなり精神的に軽くなります。運動をすればすっきりした気分になれるのは、ストレスを吐き出すことができるからです。吐き出すことができたとき精神的にすっきりします。トイレも同じです。トイレを我慢すると体に良くありません。少しでも尿意や便秘があればすぐトイレに行く習慣を持ちましょう。それはかっこ悪いことではありません。きちんとした自己管理の一つです。恋愛も同じです。好きな気持ちがあっても告白しない人がいます。我慢の得意な日本人は我慢強さでは世界一です。だから気持ちがあっても我慢して片思いが多くなっています。これではなかなか恋が成就しません。告白をして失敗すれば別に死ぬわけではありません。ちょっと恥ずかしいくらいです。イタリア人のように自分の気持ちを口に出していく習慣があれば、自然と告白はできます。気持ちを口に出して吐き出すことができるから、新しい恋人を作れます。我慢をせずに吐き出せば結果としてうまくいきます。生活の中から我慢することを少しでもなくしていくのです。吐き出す習慣をたくさん持つことは、気分転換をしていることと同じです。我慢をなくしていくと、うつうつとしている時間が少なくなり、改善や向上へと向かいます。生活の中から我慢をなくしていく。気分転換が上手くなる30の方法。その20。視界に入りきらないほどの大きな自然を眺める。気持ちが塞がっているときには元気がありません。余裕もなくなっているときです。視野が狭くなっていると考え方も小さくなります。こういうときには大きなものを目にすればいいのです。視界に入りきらないほどの大きな自然を目にすれば、自然と視野も広がっていき、考え方や余裕も広がっていきます。小さくなっていた視野を広げることができ、心に余裕を作る効果があります。大きな自然の例をいくつか挙げましょう。大きな青空、大きな海、大きな山、どれでも構いません。視界に入りきらないほどの大きな自然を見ると、一緒に私たちの考え方も大きくなって引き伸ばされます。比較的私たちにとってすぐできることは、大きな青空を眺めることでしょう。海や山は行くまで時間がかかりますが、大きな青空なら今から眺めることができるはずです。心に余裕がなくなったとき、雲一つない青空を眺めていると心が大きくなります。視界に入りきらない大きな青空を見ていると、心まで広がっていくようです。気分転換は真上にあったのです。大きな青空を眺めてすっきりする。気分転換が上手くなる30の方法。その21。一人の時間を作るには努力が必要。一人の時間が欲しいと願う人は多い。じっくり読書をするにも一人の時間が必要です。考え事をするときも、自分と向き合うためにも、やはり一人の時間が必要です。一人の時間は本当の自分に戻る時間でもあります。多忙で振り回されて自分らしさを取り戻すときにも、一人の時間は欠かせませんね。ところが一人の時間はなかなか思うように手に入りません。自宅には親や子供がいます。学校では先生や友人がいます。会社では職場の人に囲まれます。結婚すればパートナーとの共同生活が待ってます。子供が生まれたら子育てに追われる暮らしが待っています。人生のどのステージでも人人人の連続です。独身で一人暮らしの人は別ですが、既婚者や子持ちの場合、一人の時間は限られてしまうでしょう。私たちの社会は人で成り立っているので、生活の大半が誰かと関わることになります。自然の成り行きに任せていると、一人の時間は減る一方、何もしなければ限りなくゼロに近くなるはずです。 私たちの人生は自然と一人の時間がなくなるようにできています。何もしなければ一人の時間は手に入らないと思うこと。一人の時間は自然と手に入るものと思っているなら誤解です。誰かがあなたに一人の時間をプレゼントしてくれることはありません。みんな自分のことで精一杯であなたに構っている時間はありません。大切なことは一人の時間を作る努力です。一人の時間が欲しいならまず努力をしてください。一人の時間は偶然手に入るものではなく努力して手に入れるものです。一人の時間を捻出する努力。一人の時間がないと文句を漏らすだけで何も行動しないのはよくありません。愚痴を言うだけで終わらせないでください。何も努力しなければ何も変わりません。一人の時間が欲しいなら努力をしてください。すなわち一人の時間を捻出する努力です。例えば毎日仕事で忙しくて一人の時間のない状況があるとします。スケジュールを調整したり不必要な仕事を減らしたりすれば短いながらも一人の時間を捻出できるでしょう。子育てで忙しくて一人の時間が持てないとします。保育園や幼稚園を利用したり親やパートナーの協力を得たりする方法があるでしょう。なかなか思うようにいかないこともありますが、それでも諦めず粘ることが大切です。必ず作ってみせるという意気込みが必要です。たっぷり作るのは難しくても少しくらいなら作れるはずです。たった10分でもいいのです。たった10分であっても一人の時間は貴重です。一人の時間が欲しいなら自然に任せるのではなく意図的な取り組みが必要です。一人の時間を作るには努力が必要なのです。一人の時間は自然に任せるのではなく努力をして作る。気分転換がうまくなる30の方法。その20に、思い切って引っ越しをする。時には引っ越しという選択も視野に入れておきましょう。時間もお金もかかりますが価値はあります。引っ越しは大きな環境の変化になります。土地が変わり、人が変わり、住む部屋が変わり、会社までの行き帰りの道が変わります。すべてにおいて大きな変化をもたらす引っ越しも考えようによっては良い気分転換の一つです。生活にマンネリした自分の気持ちを一新させることができます。また引っ越しをしようと思うと荷物の移動が大変です。できるだけ移動するべき荷物を減らして引っ越しの負担を軽くしようと思いますね。引っ越しのタイミングになるといい機会だからいらないものは捨ててしまおうと思います。いらないものを処分するきっかけです。自分にとって本当に大切なものとそうでないものを分けて生活を軽くさせることができます。物心ともに心機一転ができるのです。引っ越しで心機一転させる。気分転換がうまくなる30の方法。その23、思い切りがいい人は気分転換がうまい。気分転換が上手な人は常に思い切りがあります。決断があるからやるときはやるし、やらないときはやりません。するべき行動もはっきりして気分もはっきりします。白黒をはっきりさせた方が気分の転換もはっきりできるのです。自分の生活を振り返ってみましょう。イエスでもないノーでもないという曖昧な答えをしていませんか。自分の考え方が曖昧になっていませんか。イライラした気分になって疲れるのははっきりしていないからです。曖昧ほど疲れる考え方はありません。気分転換はまず思い切りが必要です。思い切れない時ほど思い切りましょう。思い切れないのはどっちか迷っているからです。迷うくらいですからどちらを選んでも大差はありません。まず思い切る力をつけましょう。思い切りを心がける。気分転換がうまくなる30の方法。その24、ゴミになるかもしれないと思い始めたらもうゴミになっている。捨てる習慣がないと気持ちの切り替えはうまくできません。いつか使うかもしれないと考えているものは使ってはいないけどいつか役立つかもしれないものです。ゴミ候補です。しかしそういうものに限って使う出番がなかなか来ません。実はゴミになるかもしれないと思い始めたらもうゴミになっています。それはもう不要です。先の見えない用途のために物をいつまでも持っているとあなたがゴミの中にうずもれます。ゴミになるかもしれないという曖昧さだけを残して今あなたを疲れさせているではありませんか。だからゴミなのです。ゴミになるかもしれないと思い始めたらもう捨てていい。ポイと捨てた時に気持ちよくなります。例えばいつか読むかもしれないと思う本は捨てるのはもったいないと思います。全部は読んでいないから捨てるのはもったいない。またいつか続きを読むかもしれないと思います。しかし時間が経った本は読む気持ちが生ぬるくなり、時間が過ぎるほど気持ちが冷めてしまいます。読むなら一気に読み切ってしまうことです。だらだらするのは時間も体力もだらだらになります。ゴミになるかもしれないと思ったらもうゴミなのです。すぐ捨てていい。ポイと捨てた瞬間気持ちがすっきりします。もったいない気持ちもありますが、捨てることのできない時間がだらだら過ぎる方がさらにもったいないです。捨てることは楽になることです。気分が軽くなります。気にすることが一つ減るからです。いるかもしれないけどその時はその時考えよう。今は捨ててしまおう。思い切って捨てた瞬間からもう考えなくてよくなります。気持ちの切り替えは捨てることでできるようになります。捨てるから軽くなり、軽くなるから疲れにくくなるのです。ゴミになるかもしれないものを今のうちに捨ててしまう。気分転換がうまくなる30の方法。その25、相手の笑顔を見るために時間とお金を投資しよう。気分転換といえば自分の気分ばかり考えがちですが、ちょっと視点を変えてみましょう。相手の気分を変えることで自分の気分を変えるのです。例えば日頃からお世話になっている友人に食事を奢ってみましょう。わざとらしいのはいけませんが、自然な形でうまく踊るようにするのがポイントです。友人はきっとありがとうと喜んでくれるでしょう。笑顔になって喜んでもらえると、それを見たあなたの気分が良くなるはずです。友人の笑顔を見るために時間とお金を投資すれば、あなたの気分が良くなるだけでなく、相手ともさらに仲良くなれます。相手のためにと思ってしたことが自分に返ってくるのです。これが気分転換の賢い方法です。相手のために時間とお金を使うのです。相手の笑顔を見るために時間とお金を投資する。気分転換がうまくなる30の方法。その26、普段は行かないような高級レストランで食事をする。気分転換の一つとして普段行かないような高級レストランで食事というのはいかがでしょうか。食べることは全ての人に共通ですが、不思議と口にするものはいつも決まった食事ばかりです。せめて気分転換したいときに高級レストランで贅沢に食事をするのもいいでしょう。一流の味わいがあれば必ず気分転換になるでしょう。高級レストランでの食事は単なる食事だけではなく、実はあなたの成長のためにもなります。 一流の店内、一流のウェイター、一流のサービスに触れればあなたの意識が向上します。そういう場所で食事をした話の詩もできることでしょう。視野が広がります。私は以前、高級中華レストランで贅沢な食事をしたことがありました。父と二人で行ったのですが、一人1万円もする高級中華ディナーを堪能しました。しかし、やはり高級レストランというだけありました。店内も素晴らしく綺麗で清潔であり、ウェイターの応対も素晴らしいものがありました。高級レストランで美味しい食事をしていると、会話も弾みやすくなります。長い時間とは言えないディナーでしたが、その時の印象はとても強く残ります。高いばかりが高級ではないなと実感した瞬間でした。たまには高級レストランで食事をする。気分転換がうまくなる30の方法。その27。美しい夜景は夜空に浮かぶ星を眺めるように癒される。私はよく気分転換をしたいときには、綺麗な夜景が見られるところでディナーをします。昼間でもいいのですが、静かな気分になりたければ、やはり夜です。夜空に浮かぶ星を眺めて癒されるように、街の明かりを眺める夜景も癒されます。夜景が見られるところは、地域によって限りがありますが、大型デパートの最上階は、大抵レストランが立ち並んでいるものです。そうしたところを利用して、夜景を楽しみながら食事をすると、良い気分転換になります。私が今住んでいる三軒茶屋では、キャロットタワーで有名です。このタワーの最上階である26階にも、レストランがあります。ここの夜景が私は気に入っていて、自宅からも15分と歩いていける距離なので、よく食事をしています。新宿都心部、都庁、東京タワー、六本木ヒルズが一望できます。高い場所からの夜景はそれだけでとても美しく贅沢な気分になれます。比較的庶民的なレストランでディナーも手の届く値段なので大きな負担にもなりません。夜景を眺めながらディナーという気分転換を生活の中に取り入れてみましょう。ぜひおすすめです。美しい夜景を眺めながらのディナーは気分が良くなります。美しい夜景を眺めながらディナーを楽しむ。気分転換がうまくなる30の方法。その28。睡眠時間さえ十分に取れない時代になりつつある。土日の贅沢な過ごし方の一つは意外なことと思われるかもしれませんが、とにかく寝まくることです。土日はダラダラしてずっと寝ていていいのです。土日だけはダラダラしても大丈夫です。それはもはや自己管理の一つです。忙しい学生や社会人は睡眠時間さえ十分に取れない時代です。寝ることが誰にでも共通ですが、その時間さえ十分になくなりつつあります。土日は平日の睡眠不足を補うくらいに十分な睡眠をとってみてはいかがでしょうか。ただ寝まくるだけでも有意義な時間になるでしょう。いつもは朝早くに起きていても土日くらいはお昼頃までゴロゴロとして十分に睡眠をとっておきましょう。健康にも睡眠は大切なのですから、土日に平日不足している分の睡眠を補っておかないと体が持たなくなります。寝ると肌の調子が良くなり元気も出てきます。寝ることで気分も良くなるのです。平日に不足している睡眠を土日に補う。気分転換がうまくなる30の方法。その29。自分の成長のためと考えれば全ての冒険が成長につながる。気分転換は冒険をすることです。冒険をすることは今まで挑戦したことのないことに挑戦することです。初体験を自分から挑戦することは気分転換となるばかりかあなたの成長につながります。例えば仕事で今までしたことのない仕事に自分からやらせてくださいと言ってみましょう。初めての経験にどぎまぎしますが、きっとあなたの成長になります。この時にポイントがあります。嫌なことに挑戦すると考えるのではなく、自分を成長させたいと考えるのです。自分を成長させたいと考えた時にする挑戦は全て前向きプラス成長に転じます。それは出来事の問題ではなく、あなたの意識の問題です。意識の状態によって起こる出来事の事実が全て変わります。あなたが親から叱られた嫌な経験をただ否定すれば、この親ムカつくと思います。しかし自分の成長のために叱ってくれたのだと考えれば、ありがとうと思うはずです。起こった事実は変わらなくても、あなたの意識が変われば受ける印象も変わるのです。自分の成長のために新しい冒険をする。気分転換がうまくなる30の方法。その30。新しいことはあなたがいつも避けている選択肢にある。私はそもそも珍しいことが大好きな性分です。変わったことがあると興味を惹かれ、ワクワクした気分になれます。そういう気持ちに浸ることが大好きです。そんな私がいつもしている気分転換の習慣の一つを紹介します。自分が選ばない選択をわざと選んでみるという不思議な習慣です。どんな人でもそうですが、自分の好みというのがあります。あなたにも好き嫌いをはじめ自分の興味の対象がありますよね。自販機で買う飲み物もいつも似たような飲み物ばかりのはずです。レストランへ食事に行ってもメニューを選ぶとき、当然ですが自分が食べたいメニューを選びます。自分から食べたくないメニューを選ぶ人はいません。しかしそこをあえて逆にするのです。いつもの自分なら最初に避けるであろう選択肢を選んでしまいましょう。嫌いなものを選びます。興味のないものを選びます。面白くなさそうなことを選びます。美味しくないだろうと思うものを選びます。わからないことを選びます。いつも自分が避けている選択を真っ先に選んでしまいます。すると不思議なことにいいことが起こるのです。自分から積極的に嫌いなものを選ぶと不思議と楽しく感じます。強制的に嫌いなことをさせられるともちろん落ち込みますが、自分から積極的になる分にはプラスになります。美味しくないだろうなといつもは避けていた食事を口にしてみると、おや意外に美味しいぞと思います。嫌いだと思っていた人にわざと挨拶をしたり話しかけたりしてみると、意外にいい人かもと気づきます。まさかそんなはずはないと思っているあなた、まず自分で試してみましょう。不思議な現象に気づくはずです。またいい気分転換になるはずです。いつも避けている選択肢をわざと選んでみる。気分転換がうまくなる30の方法。まとめ。その1。心が疲れたときは気の流れを改善させる。その2。気分転換をして元気になる。その3。体を動かして気の流れも良くする。その4。今日新しいことに挑戦する。その5。朝6時に起きて散歩をする。その6。行ったことのないレストランへ一人で入って食べたことのない食事を注文してみる。その7。新しい習い事を始める。その8。窓を開けて空気を入れ替える。その9。たっぷり睡眠をとって夢を見て記憶の整理整頓を促す。その10。部屋の模様替えで気分をリセットさせる。その11。カーテンの色を変える。 その12、背負っている荷物を下ろす。その13、髪を思い切り切ってみる。その14、相手に応じてこちらが出す手を選ぶ。その15、普段の手はグーではなくパーにしておく。その16、シャワーだけの生活から抜け出す。その17、自転車で買い物に出かける。その18、誰もいないところでため息をつく。その19、生活の中から我慢をなくしていく。その20、大きな青空を眺めてすっきりする。その21、一人の時間は自然に任せるのではなく努力をして作る。その22、引っ越しで心機一転させる。その23、思い切りを心がける。その24、ゴミになるかもしれないものを今のうちに捨ててしまう。その25、相手の笑顔を見るためにお金と時間を投資する。その26、たまには高級レストランで食事をする。その27、美しい夜景を眺めながらディナーを楽しむ。その28、平日に不足している睡眠を土日に補う。その29、自分の成長のために新しい冒険をする。その30、いつも避けている選択肢をわざと選んでみる。